今朝恵みをいただく御言葉は使徒行伝の18章1節から11節です。 Acts chapter 18 from verse 1 to 11。 使徒18章1節から11節です。それでは初めに1節から4節を宣言します。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。そこでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシア人を征服させようとした。アーメン。では一言お祈りします。我らの愛する主よ、今朝もまた我ら御言葉を求めてこちらに来ております。インターネットの回線を開いております。どうか必要な一人一人にとって本当に必要な命の言葉をあなたがお語りください。問い継がせていただくこのしもべの唇を、また重い心体を清め、この御言葉の奉仕に預からせてください。一人と耳を清めて、豊かにあなたの命そのものをいただかせてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主の皆を褒めたたえます。主は救い主です。当然ですね、主は救い主。何からの救い主か、皆さん何から救っていただいたでしょうか。本当に、ね、自分の罪から、また滅びから、また地獄から救ってくださいました。その救い主であられるイエス様は生きておられる主、生きて働かれる主です。今ここに生きておられて、皆さんがこれから、ね、ここを出て仕事場、ね、家庭、それぞれの場所に行く先々において生きておられる主、働かれる主、ね、そして皆さんと交わりを持ちたい主イエス様です。皆さんと、ね、交わりを持ちたいんですね。皆さんが本当にイエス様、今私は何をするべきでしょうか。イエス様、あなたは何を喜ばれるでしょうか。その皆さんの祈りをイエス様は今か今かと待ち望んでいて、皆さんが本当にイエス様、あなたが働いてください、イエス様はよし来たって働いてくださるんですね。生きておられる主、皆さんの祈りに応えてくださるお方です。なんか、神棚とかに向かって念仏唱えるような、そういう相手ではないんです。生きておられるお方、応えてくださるお方、働いてくださるお方、救ってくださるお方、これがイエス様です。パウロは本当にこのイエス様の生きておられる働き、それをありありと本当に伝えることの名人でした。それは彼の重い心が本当にイエス様の重い心と同一化していたからですね。イエス様の身思い、それは人を救いたいということです。地獄から、滅びから、罪から、悪魔サタンから、イエス様は皆さんのことを救いたいんです。怠惰な生活、大敗した、みだらな、日常、そこから救い出して、そして本当にこの永遠の命へと、清さへと、聖なる趣へと預からせたいんです。今日コリントの町にパウロは入った、書いてあるんですけども、コリントに行った。コリントはどういう町か、アテネからそんな遠くないです。聖書地図を見ますと、アテネのすぐ南西の方にコリントがあります。アテネとコリント、地境続きなんですけども、地境、海と海に挟まれた狭い陸、橋みたいな陸、それを地境というんですけども、でそれでコリントはですね、そういうわけで、地境があり、また、海が、 あり、そして、ね、その陸通機アテネ、まあ、すなわちギリシャの方と、ね、コリントを行き来できる非常に交通の、要所であったんですけど、しかし古くからですね大敗した町でした。古くから、ね、古代アシュタロテの礼拝が盛んに行われて、でそれで本当に性的にみだらな、ね、ことが行われてきました。その後は、ね、アフロディテというギリシャの、ね、愛の女神の礼拝が盛んに行われて、でそれでもう本当に神殿娼婦が、ね、いっぱい至るところにいて、でそれでもう本当に性的にみだらになって、で必然的に、ね、経済が、すごい豊かになるんですね。まあ、性風俗が、はびこるところには確かにお金がね、確かに入ってきます。コリントは、ですから、まあ、そういうわけで古くから、性的に堕落した町ということで、もう本当に大敗した生活をになる、あるいは本当に性的に乱れになる、ね、そういうことを、コリント風になる、ね、コリント流の生き方をするとまでね、まあ、そこまで、まあ、コリントといえば、堕落した性的に大敗した町って、ね、まあ代名詞になるほど、なったんですけども、でパウロはこのコリントの町に入りました。その前にいたところはアテネでした、ね、アテネといえば哲学の町、ね、人間の知恵が豊かにはびこる町けれども、パウロはこのアテネをすぐに、ね、自ら、ね、まあ、この伝道旅行の中で初めてでしょうかね、自分から、ね、進んで、この見限ったアテネの町、ね、それは、ね、人の重い心がもう本当に、ね、エンターテインメントに超えて、耳が新しい情報に超えて、あ、その情報はあれねって、ということで、本当に今の日本によく似たのがアテネだったんですけども、コリント、ね、本当に性的に大敗した町ではあるんですけども、パルはこのコリントの方に、ね、必然的に導かれていたんですね。でそれでコリントの町に行くんですけども、けれども結果的にパウロはこのコリントの町にじっくり腰を据えて、ね、1年半このね伝道旅行中1年半もの間このコリントの町に じっくり腰を据えて、伝道したんです、ね。それは本当にイエス様の導き、によったんですけども、でパウロが、ね、このコリントの町に入った。すると、ね、そこにおいてアクラというポント生まれのユダヤ人、およびその妻プリスキラに出会った。2節にあります。マクラウデア帝が全てのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、あるんですけども、まあ、当時マクラウデア帝がですね、このローマの中、ローマは、まあ、当時の世界の中心です、大都会ですけども、そこにおいてユダヤ人がもうひっきりなしに、ね、騒動を起こすんですね。やれキリスト教は異端だとか、まあ、また、本当にこのユダヤ人は世界の中でも本当にトップクラスの皇帝に、ね、従順しない、ね、まあ、そういう、民族です。ですからもうクラウデア帝がこのユダヤ人はローマから退去、ね、する、ね、ユダヤ人は出ていけ、ね、という命令を、した、ね、でそこでこのアクラ・プリスキラ夫婦が、ローマから、ね、追い出されて、でそれでこのコリントの町においてそのビジネスをしていたんですね。天幕作りビジネスです。このアクラ・プリスキラ夫婦、ね、彼ら、非常に、ね、ビジネスに長けた、ね、夫婦で、そして本当に経済において、パウロのその宣教を支えた夫婦、しかもローマ人の手紙の最後に、ね、16章にはいろんな人に対する挨拶の、ね、誰々によろしく、誰々によろしく出てくるんですけども、本当にこのアクラ・プリスキラ夫婦、経済によってパウロを支えただけでなく、本当にこのパウロのためには命も惜しまないで、もう死の危険を冒してでもパウロを救ってくれたって、ということを言っております。それほど、ね、この、パウロに対して続婚だったんですね。なぜパウロが伝える福音、ね、そして本当にパウロの用いられ方、本当にこの人は主の器だ、ね、ということで、ですから、その、ビジネスにおける、全ての、その稼ぎ、またこのアクラ・プリスキラ夫婦は工場を、天幕作り工場を持っていたんですね。非常に、豊かな人ですけども、ローマ帝国からあのそ そのローマの軍隊のその天幕ですね、ローマよくしょっちゅう遠征します。頑丈な天幕が、大きな天幕が必要です。その天幕の受注を受けて、そして工場を持って、もう千人規模でしょうか、すごいですね規模で、この天幕を作っていた。そしてなおかつその工場を教会にしていたんですね。その工場に集うその従業員を、教会、強制的に教会して、教会として礼拝を捧げる。PJ、そうですね。PJ は、規模はそんな、大きくはないんですけども、しかし、従業員にね、テフィリンで始めるように、教養と言いますか、教養はちょっと違いますかね、テフィリン、御言葉で始めるんだという、そのことを打ち出して、で、それで、ね、世界共通のテフィリンのね、ことで一日をね、ビジネスを始めて、ね、本当に素晴らしい、ところです。PJ、ですけども、この、ね、アクラ・プリスケラ夫婦も本当にそのように優れた信仰の持ち主で、でそれで、ね、パウラ、この、アクラ・プリスケラのところに留まることに、決めました。それは、ね、確かにパウロ、ね、自分も同業者であったので、ね、3節になります。同業者であったからというのだけでなく、本当に優れたキリスト者だったから、ね、もうあらかじめ整えられていたんですね、キリスト者として。で、そして、同業者として。パウロも天幕作りの、ね、プロフェッショナルを持っていました。ユダヤ人はですね、必ず、何か、一つの手に職を持たされるんですね。若い時から。確かに御言葉教育は受けます。テフィリン教育を受けるんですけど、ただ、宗教を家だけとしてだけでなく、この天幕作り、といった、いろんな手に職を持たせて、そして行く先々で困らないようにということを、ユダヤ人は、そういう、教育をしております。ですから皆さんも、必ず何かしら、手に職を、持つべきですけども、それは世の中に、役に立つべきだからですね。で、パウロはその、天幕作りという職を持っていたので、でそれで、コリントからアテネからたった一人でコリントの町に来て、そして、福音を伝えようとして、けれども、ただでこのアクラ・プリスケラ夫婦のもとに、いる、のは、良くない。もう本当に自分一人が、私、御言葉を伝える人、あなた稼いで私に、食べさせる人、これでは、良くないですね。ですから、パウロ自身もこのコリントにおいては働いたんですね。働いて、で、それで働きながら福音を伝えておりました。で、4節はパウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。このコリントに着いた当初は安息日ごとに街道で論じるという、第一次伝道旅行のスタイルを、取っていたんですけれども、けれども5節から、そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。アーメン。パウロを助けてくれる、シラスとテモテが、ようやくマケドニアから、来ました。この二人との再会はベレア以降ですね。ベレアにおいてユダヤ人に、半ば追い出されるような、追いかけられるような形で、それでアテネに逃げてきて、でそれでアテネからパウロはこのコリントに移って、でそれで、そこでようやくシラスとテモテが合流できたんですけども、このパウロが、この二人に助けられて、でそしてようやくこの宣教することに、専念することができました。で本当に私たちも今祈りと御言葉の奉仕に、専念することができるために、今本当にこの栄光の富が必要です。それで本当に今栄光の富の、ビジネスに、において本当に今ミリオンスマイル夫婦やまた PJ や、ビクトリー、今、この MS ラインビジネスにおいて本当に非常に、専念して働いております。本当にそれが祝福されて、そして本当に働き人がこのパウロのように祈りと御言葉の奉仕に、また宣教の奉仕に、専念できるように、本当に今私たちも体制を整える必要があります。でパウロは ようやくこの御言葉に伝えることに専念することができるようになりました。けれども6節、しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今からは私は異邦人の方に行くと言った。アーメン。このユダヤ人の街道において、本当にイエスがキリストであるということ、イエス様こそ救い主ですということを伝えているんですが、しかしこのコリントにおいてもユダヤ人たちが反抗してですね、暴言を吐いたんです。このパウロに対して、もう決定的な言葉を、言ってしまったんですね。パウロは、その言葉に対し着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に振りかかれって、本当にこのイエスキリストを、受け入れない、ということであるならば、もう私は伝えることは伝えた、私にはもう責任がないって、伝えることは伝えたけれども、しかしあなた自身のその意思でもって、それを、振り払った、だからもうあなたの血はあなたの頭上に降りかかって、もう私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと、ですからもう街道で教えるのではなく、本当にこのコリントの道端町で、教える、そして、ナーセス、そして、そこを去って神を敬うテテオユストという人の家に行った。その家は街道の隣であった。街道管理者クリスポは一家を挙げて主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。アーメン。パウロは追い出された結果ですね、多くが信じたと書いてあります。追い出される前は、多く、ということでは、なかったですけれども、しかし、この追い出されたおかげで多くを、信じました。本当にパウロ、戦けがきにおいて、どうしようもなくこの道しか選べないという道に、進んだり、あるいは時には幻で、あのマケドニア人の幻を見て、そしてマケドニアに渡ってきたり、本当になんか自分の宣教プランを、それを打ち立ててという形ではないんですね。本当に導かれるままです。御霊に導かれるまま、時には、イサクのように本当に追い出されに追い出されて敵に、追われるような形で追い出されていった先々の結果、そこが本当に良い土地であった。ベエルシェバを、イサクは、そこに戻って、そして本当に安心して産んで増えて地に満ちていけるその場所へとイサクは導かれました。ベエルシェバ、本当にここ数年私たちにとってキーワードですね。このベエルシェバ、安心して産めよ増えよ地に満ちよ、そのところへと私たちは自分のプランによってではなく、ただ神様のプラン、神様が、行けと言われる場所、時には聖霊によって導かれ、幻によって導き、また時には敵に追われる形で導かれていきます。パウロは、このマケドニアの方には、本当に御霊、幻によって導かれてきました。でそれで、ピリピア、また、ガラテア、それから、この、ベレアやアテネ、そしてコリントへと導かれて、本当に半ば敵に追われるような形で、あるいは時にはパウロは、アテネの場合は、この町はもう、ダメだ、自ら引き払って、本当にアクションが早かったです。パウロはアテネという、この哲学の町には、短くとどまり、このコリントという大敗の代名詞のような町においては、長くとどまりました。パウロとしては、そのプランの中にはなかったかもしれません。人は、思うかもしれません。アテネの町って、非常に哲学とか議論が活発だ、この町だったら、一つ、福音の旗を上げやすい、コリントの町、あそこはダメだ、大敗した町だ、そういうふうに思いやすいかもしれません。けれども主の御心は違うんですね。主が導かれるんです。9節見ますと、あるよ主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、 この町には私の民がたくさんいるからと言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。アメン。で、幻を再びパウロ見ました。で、主が幻によって現れてくださって、で、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないと、で、もう恐れないでだけでないんです、語り続けなさい、ね、それだけでもない、ね、黙ってはいけないとまで、ね、言われました。ですから、ね、もうキープスキープスピーキングなんですね。ずっと語り続けなさい、黙るなと、ね、何を黙るな、ね、おしゃべりを黙るなじゃないんですよ、ね、福音を語り続けることを、ね、語り続けなさい、ね、神の言葉を語り続けなさい、御言葉を語り続けなさい。ですから皆さんの口から、ね、本当に御言葉を宣言し続けるべきなんですね、至る所において、ね、象の花パークにおいて、ね、また、ね、職場において、ね、本当にこの御言葉、ね、これを語り続けて、ね、黙ってはいけないんです。パウロは、ね、このコリントの地には来て、そして迫害に遭いました。そして元に、ね、着物を振り払って、あなた方の、とこから、ね、もう私は出ていて異邦人の方に行くって、でそれで、まあ、このコリントの町の、ね、別のところに置いて、語り続けたところ、本当に街道管理者は、一家を総出で主を信じたり、また、多くのコリント人も聞いて、信じて、バプテスマを受けました。本当にこのコリントの生き方、コリント流の大敗した生き方から、救われて、そして本当に清い生き方を生きるようになっていきました。まあ、でも、ね、クリスチャンになってもまだ、ね、相変わらず以前の生き方、本当に染み付いてしまっているんですね。この、体の思いに、ね、以前の生き方の思考パターンが染み付いてしまっている。でそれでこのコリントの手紙においても本当にまだ以前のその大敗した生き方の名残が残っている人に対して、本当にパウロが、真摯な手紙を、書いて、まあ、ある人に対しては本当にこのキリスト者に、ね、イエス様を信じてますって言っているにもかかわらず、異邦人にもないような、ね、本当にみだらなことをしている者がいる。そのようなものに対してパウロは、ね、そのようなものを、サタンに引き渡したって、ね、書いてあります。それはサタンに引き渡したのは、その人を終わりの日にその人の霊が救われるためになんですね。その人が憎たらしいからサタンに引き渡して滅びようじゃないんです、ね、その人の霊が終わりの日に救われるため、ね、本当に、ね、もうこの、教会に、対して、ね、本当にイエス様を信じるでなく、ただ、ね、教会の金銭や教会の、ね、もう本当に、話聞いても欲しいとか、ね、そういった霊的にリソースを、まあ、奪いに奪って、ね、でイエス様のことを信じない、ね、教会に損害を、ね、与えてることをやめない、するならば、ね、そのものをサタンに引き渡して、それはその人が終わりの日に、ね、救いを受けるため、本当にイエス様は、ね、信じるために、ね、まあ、時にはそういうことも、ね、します。パウロはそのことを、ね、コリントの中のそういう悔い改めないで、むしろ教会の害を加え続ける者に対してはそういうこともしました、けれども本当にこの、パウロがそれをしたおかげで、ね、まあ、第一コリントの手紙においてはそれをしたと書いてあるんですけど、第二コリントの手紙では、本当にその人が立ち返って、でそれで、ね、救われて、でそれで本当にみんなが、感謝あふれて、ということを、書いております。本当に時にはそういう厳しいこともまた、ね、必要ですけれども、このコリントの町においてイエス様がご自身がパウロに幻として現れてくださって、恐れないで語り続けなさい、黙っていてはいけない。でそれで、ね、なぜならイエス様は言います。十節で、私があなたと共にいるのだ。アーメン。インマヌエル宣言。主が共にいます。私があなたと共にいる。そうです。主は皆さんと共におられます。イエス様は生きておられる主です。今皆さんと共におられて、皆さんのその祈りを聞かれ、また皆さんがイエス様、助けてください。イエス様、このことはどうすればいいですかということは、イエス様、待ちに待ち構えて、でそして皆さんが、 イエス様助けてって言うのを、ね、よし来たって、ね、イエス様はもう待ち構えておられるんですね。なぜならイエス様は生きておられる主だからです。コミュニケーションするお方だからです。ですから皆さんイエス様祈るべきです。イエス様が共にいる、そして、ね、誰もあなたを襲って危害を加える者はいない。アーメン。本当にこの主が共におられる宣言、また、ね、ガードしてくださるという宣言、そして、さらに言われますのは、この町には私の民がたくさんいるから。アーメン。で、本当にコリント大敗した町です。人が、ね、パッと見、ね、こんな町に果たして救われる人間いるんだろうかって思えるかもしれません。もう至る所にみだらな、商売が入り込っている、ね、けれども主は言われるんです。この町には私の民がたくさんいる。アーメン。幻を見るべきです、ね、皆さんも本当に主の幻を聞くべきです。自分判断ではこんなことは分かりません。このコリントの町の中において、パウロはまたね、ユダヤ人に拒否られた、また、ね、なんか、どっか別の町に行くべきだろうかって思っていたかもしれません。けれどもその思いの中にパウロはね、パウロの幻の中に現れて、ね、いや恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、ね、この町には私の民がたくさんいるから、アートの見えない私の民が、まだこれから救われるべき私の民がいるから、だから恐れないで語り続けなさい、私があなたと共にいるのだ、私があなたを守るから、危害を加える者はもう誰もいないから、だから黙ってはいけない、語り続けなさいって言うんです。主の働きには幻が必要です、ね、本当に私たちも幻を求めるべきです、ね、あの公園大学の、総長の関心吾博士が、ね、言ったんですね。本当にこの宣教においては、この絶対的に必要なのが御霊だって、聖霊が、ね、語らせてくださる通りに、ね、確かに御言葉必要です、ね、けれどもその前にまず聖霊が必要なんですね。イエス様も、ね、言われました。神様が求めておられるのは、ね、霊と誠による礼拝者だって、ね、霊と誠、ね、霊が先です。誠すなわち御言葉、ね、それはそれに続きます。まず御言葉、ね、の前に御霊があって、御霊に導かれる御言葉、これが、ね、力があるんです。悪はサタンを滅ぼす剣、それは御霊の与える御言葉の剣でしたね。エペソ6章に御霊の武具があるんですけども、本当にこの御霊が与える御言葉の剣、これこそが悪魔サタンを蹴散らすことができるんです。ただ御言葉だけじゃダメなんですね。御言葉、ユダヤ人だ、あのパリサイ人だってあの御言葉、ね、手振りにしてますけれども、御霊がない、パリサイ人、力がありません、救いもありません、ね、パウロがなぜこの言葉が強かったのか、御霊が与える御言葉の剣を持っていたからです、ね、本当にこの宣教においては、ね、御霊に導かれる働きが必要です。パウロはこの第二次伝道旅行、ね、まずアジアの方行こうとしました。けれどもアジアで御言葉を語っても語ってももう全然ダメなんですね。御霊がそれをお許しにならなかったとさえ書いてあります。16章において、ね、イエスの霊が、ね、それをとどめたとまで書いてあります。御霊が語るなって、ね、なんで御言葉を語ること、これ一番いいことでしょう、なんでそれを御霊が止めるのって、いや御霊が止めるのであるならば、そこにおいてたとえ御言葉を語るという良い働きをしていると思っていても、しかし御霊の導きに従うべきなんです。御霊がストップって言ってるのに、けれどもやってもやっても実りはないんですって。たとえ10年やっても20年やっても、御霊がストップっていうならば、それは、実りがありません。本当にですから皆さん、御霊の御声を聞くべきです。幻をくださいと求めるべきです。 パウロは本当にこのアジアにおける宣教において、ね、第二次伝道旅行のこのアジア宣教、ね、なんでですか、もう1000キロ旅してもなんで何も実りがないんですか、なんでこんなにも、ね、財産を投げ打って時間をエネルギーを、ね、投げ打ってもこんなに実りがないんですか、パウロは、ね、祈ったことでしょう。でそこで示されたのがマケドニア人の幻でした。冒頭で宣言したのはこの16章、使徒の16章の9節と10節でした。使徒行伝16章の9節と10節、ある夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。アーメン。パウロは幻を見せられました。懇願しているマケドニア人の幻でした。一人のマケドニア人がパウロの前に立って懇願するんです。どうかマケドニアに渡ってきてください、私たちを助けてください。本当に私たちも幻を見るべきです。この懇願しているマケドニア人を見るべきです。またイエス様の、ね、コリントにおいて幻として現れてくださってパウロに、ね、恐れないで、私はあなたと共にいる、あなたはこの町にとどまって福音を伝えなさい、黙ってはいけない、なぜならこの町には私の民がたくさんいるから。そうです、パウロはこのコリントを出ていこうとしていたかもしれませんけれども、コリントには救われたいと願う魂たちがたくさんいたんです。イエス様はパウロに幻として現れて教えてくださいました。とどまりなさい、黙ってはいけない。本当に私たちも幻を求めるべきです。イエス様はどうしたらいいですか、ここに留まるべきですか、それとも行くべきですか、行くとしたらどちらに行けばいいんですか、誰に語ればいいんですか、今祈るべき言葉は何ですか。これから祈り会が始まるんですけども、本当にどのような言葉で誰に対して祈ればよいですか、御霊に聞くべきです。祈り会の中においても確かに決まり文句、祈ることがあるかもしれませんけれども、本当に御霊に導かれて祈るべきです。どう祈るべきですか。また働きにおいても、ビジネスにおいても、子育てにおいても、主をどのように子育てするべきですか、どのようにビジネスするべきですか、求めるべきです。幻を与えられてそれに突き進んでいくならば、本当にそれには間違いないですね。人は未来が見えません。人は他人の心は読めません。けれども主はご存知です。未来をご存知であり、人の心をご存知であり、本当に、ね、このコリントの町の中における本当に言いようもないうめきにうめいている魂たち、そのうめきをイエス様はご存知です。コリント本当に大敗した町であるゆえに、本当に多くの涙が流され、血が流されて、そのような人たちが、大勢おります。主はその人の口に上らない心の声で聞いておられ、また救われたいと願うその、うめきをご存知です。聖霊様は言いようもない深いうめきを持って、皆さんのことを取りなしておられます。本当に私たちもこの聖霊様のうめき、これを私も感じることができますように、私も共にうめいて、そしてこの聖霊の導きに従ってあなたの働きをなさせてください。ある人はこのパウロのように宣教かもしれません。ある人はアクラ・プリスキャラ夫婦のように本当に優れた、この霊的器を経済において支えることかもしれません。本当に私たちはどうするべきでしょうか。何があなたの身旨ですか。一体誰に伝えればよいのですか。その導きに従っていくべきです。自分まだ何の用意も整えられていない、自分わからない、その分野においては全く、自分は素人です、いや関係ないです。御霊が導かれるならば、幻が見せられるならば、そちらの方に行けば与えられるんです。知恵が与えられ、言葉が与えられて、本当に、一昨日静岡の方に、行きました。 語るべき言葉、特に分かりませんでした。けれどもとにかく行きなさいという、導きに従って、ある家に、行って、そして本当に、そこにおいて、伏せておられる、その方のお父様、祈りました。はじめはすごく、声で、うめいておりました、けれども、その、一家、そのお父様が本当に認知症でうめいて、大きな声で、叫ぶ、これについて、良くないこととしていたんですが、しかし、言ってみたらそうじゃなかったんですね。大きな声で叫ぶことによって痰が絡むのをですね、出していたんですね。赤ちゃんは泣きますね、泣くことによってその内臓を整えて、また本当に赤ちゃん泣かないとですね、どんどん体が悪くなってしまう。それと同じような感じで、大声で出すの、大丈夫ですよって、でそれで本当にその場所によって礼拝を捧げたんですね。御言葉をまず宣言しました。そして賛美をしました。本当に最初はすごいなんか痰がどんどんどんどんガラガラガラガラ出てくるんですけども、御言葉を甲斐先生がメッセージしている最中になんかすごい喜び平安が湧き起こってきたんですね。みんなも感じたんです。そこにその場にいるみんなも、そしてその、お父様も、そこまで、もう何度も痰が、ガラガラしていたのがそれがなくなって安息した顔に、輝いて、輝いた顔になって、でそれで本当にみんな喜びに満たされて、平安に満たされて、ああ本当に一人の人が救われたら天において大宴会が、大きな喜びが今日起こるんだなということを思い出しました。ああ本当に御言葉を、受け入れたんだな、そういうふうに感じました。で行くんです、何を語っていいのかわからない、いやそれでも御霊が行けと言われるのであるのが行くんです。そしてこの救いの技が起こるんです。パウロがこのコリントの町に留まって多くの人が救われたと、書いてあるんですけども、例えば1000人が救われたとしたならば、1000回分の天における大宴会が、大きな喜びが、湧き起こるんです。本当に私たちは、囚われるべきではありません。自分の思い考えに、自分の、プランに囚われるべきではありません。アテネの町、福音宣教をしやすいと思いきや、そうではないと分かるとすぐにですね、そこから、出ていきました。パウロはパウロほどの器がですね、アテネの町にずっと、留まる、これ良くないことです。むしろコリントという、大半した町に見えるけれど、そこに行くべきだったんです。行ってより多くの人に伝えて、より多くの魂を救うことができたんです。もしアテネに留まっていたらそれできなかった、半ば追い出されるような形で別の宣教師に行かざるを得なかったこともあった、けれども本当にイサクが、ベエルシャバを得たように、本当に敵に追われる形ででも、私たちは御霊の導き、イエス様の導きに従うべきです。御霊、それは本当に人の思い心を探り極める、霊です。私たちはですからこの御霊に導かれていくならば失敗することはありません。けれども自分の、固定概念に導かれていくならば失敗します、時間をロスし、エネルギーを、経済をロスしてしまいます。私たちはですから本当に主に御心を伺うべきです。主をどこに行くべきですか、主を今とどまるべきですか、主を誰に対してどのようにして語るべきですか、求めるべきです。するならば主が与えてくださいます。平安を持って答えてくださいます。祈りに祈っている最中において本当にうめきがあり、主をどうしてですか祈っている最中においてパッと平安が与えられる時があるんですね。本当にその平安が与えられた時、御霊が答えてくださった、ああこれでいいんだ、これをすればいいんだ、分かる時が来ます。祈り求め続けましょう。幻を求めましょう。また本当にビジョンを求めましょう。そして本当に私たちが主の働きをする上でどうするのが今自分にとって最善であるのか、それがもしかしたら、皆さんの思いとは食い違うかもしれません。それでも皆さんは御霊の導きに従って進んでいくべきです。 どうか皆様、本当にこのパウロのように御霊に導かれて大きく働いて、そして本当に素晴らしい神の器として豊かに用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが生きて働かれる主であられることを感謝いたします。それゆえ我らはいつでもイエス様、生ける神であられるイエス様、あなたに求め続けます。どうかあなたが私たちの行くべき道を示し、また何をなすべきか、また何をしてはならないのかをどうか示してください。パウロは本当にアジアでは御言葉を語ってはならないと聖霊がそのように示し、そして本当に不思議に思いながらもマケドニアの方にトランスに来た時にマケドニア人の幻を見せられました。私たちも幻を見させてください。主よ、本当にパウロがマケドニア人が懇願しているのを見て本当に心が湧き立っていても立ってもいられなくなったごとく、私たちも本当にこの御霊のその促しによって本当に御霊様がこの人を助けてくださいと、この人のところに行きなさいと、その幻を見てその御声を聞いて、私たちも本当にいても立ってもいられなくなるほどに主を私たちがなすべきことを、それを教えてください。パウロは言いました。私は全ての人に対して借金を抱えていると、負債を負っていると、本当に福音を伝えなくてはならない、救わなくてはならない、その本当に志をがあったからこそパウロは鞭打たれることも恐れず、迫害されることや拒否されることを恐れず、ただこの救いの働きのために行きました。私たちも主をその志を与えてください。ある人にはアクラ・プリスキラ夫婦のような働きがあり、ある人にはパウロのような働きがあります。主よ、本当に私たちがなすべき分、それを教えてください。あなたが今日御言葉を通して示してくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。御霊に導かれて歩むことができますように。持ち合わせてしまっていた一切の固定概念、またあらゆるイマジネーション、今イエス・キリストの御名によって捨てることができますように。ただ主は願われる、主の御心を求め、そして聞き、そして教えられて、幻を見て主の御心のままに行くべき場所へ行き、語るべき人へ語り、そして主の栄光が行く場所場所において、主イエス様の皆が褒めたたえられる、その働きとなっていくことができますように。イエス様が助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。コリントという町、性的に大敗したその町において、救われる者がいるだろうかと、そのような中にあってイエス・キリストの皆によってその福音を述べ伝えた時、そこの場所においても信じる人が起こされたと。そして主の導かれるその道であるならば、主は開いてくださるということを今朝も豊かに教えてくださったことを感謝いたします。静岡においてイエス様が語られました、その素晴らしい救い、またイエス・キリストにある解放がその場所において起こされたことを心から感謝いたします。イエス様の御業、本当に素晴らしい、イエス様のその素晴らしさを、また麗しさを仰ぎ見る、その幸いが静岡の地に運ばれたことを心から感謝いたします。イエス様のその幻を見、そして働いたところに私が共にいるのだと主は宣言してくださっている、その力強き御言葉を、その証を通して私たちにも教えてくださっていることを心から感謝いたします。幻によって恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないと主は私たちに今日も言ってくださっていることを感謝いたします。主の御霊によって導かれ、そして事細かに私たちを教え、また私たちに御言葉を思い起こさせ、そしてイエス・キリストを栄光化するその御霊によってますます歩むことができますように、語り続けることができますように、そして恐れることがないように、全く愛が 恐れを締め出すとあります。私たちの内にあるあらゆる恐れ、またあらゆる心を騒がせるもの、そのすべてをイエス様の完全なる愛によって、またイエス様の素晴らしい平安によって、私たちの心が満たされ、今日もイエスキリストを働くことができますように、幻に従って歩むことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。そしてそれぞれに与えられた働き、アクラとプリスカのようなプリスキラのような、その天幕作りの働き、そしてそのことを通してパウロが御言葉とまたお祈りの働きに専念することができるようになったとあります。共にイエスキリストにあって支え合うこと、そして補い合うこと、それぞれの賜物を生かして、その御国のビジネスがますます生んで増えて地に満ちること、その一つ一つを我が物として歩むことができますように、イエス様よろしくお願いいたします。マケドニアの地におけるその幻、本当に時には山口へと、また韓国へと、また先日静岡へと、そのように本当にイエス様を伝えるその働きがますます生んで増えて地道、またイエス様の時間を超えた、空間を超えた働きがますますイエスキリストの御名によって前進する、私たち一人一人の働き、大いなる神の子供として今日も大胆に進み行くことができますように、イエス様よろしくお願いいたします。イエス様にとどまり続けること、そして信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さない私たちでありますように、この耳、イエス様の御声を聞いて、その心においてイエス様を思い巡らして、そして聖霊の埋めきを感じ取ることができますように、見た主の御旨を歩むことができますように、今日もこれまたこれからの歩みをイエス様よろしくお願いいたします。今朝語ってくださいましたこの御言葉を心から感謝し、ますます命に生き、また御霊によって歩み、主イエス様の大いなる御業をこのイエスキリストにある証を通して世に知らしめていく私たちの歩みとなりますように、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。